はい、皆さんおはようございます。 Zoom の方もおはようございます。 YouTube の方もおはこんにちばんは。はい、はい、では、ダビデ物語53回目ダビデの都落ちというタイトルでお話をしていきたいと思います。はい、で、突然ですが、私は幼い頃からの教会育ちでありまして、まあ、信仰歴がかなり長いんですね。で、その中でも一番最初に飛躍的に信仰が成長した頃っていうのがありまして、それが小学2年生の時、ね、まあ、その頃の写真ですけど、かわいいですか。まあ、今もそんなには変わってないとは思いますけど、はい、これはまあ釣りの写真ですけどね。この頃に、腎臓病で半年間入院したんですね。で、この病院はね、面会時間は制限されていて、まあ、家も遠かったし、親に会えるのはまあ週2回ぐらいだったと思います。で、1回せいぜい2時間か多くても3時間ぐらいでね。で、8歳でね、半年間たまにしか親に会えないって、これめちゃくちゃ寂しい。で、面会時間の後は母が残していた母の匂いの染みついたカーディガンを握りしめて、ベッドで一人でしくしく泣きました。まあ、そういう孤独と、そしてなぜ学校の他の子と自分は違うのであろうという、そんな何か疑問のようなものを抱えながら、聖書を読み祈るという習慣がその頃つきまして、神様という存在がまあ非常に重要になっていたんですね。ね、で、この半年間の入院の初期の頃に、腎臓の検査でね、腎生検っていうのがあってね、まあ、あの背中から大きい注射針を刺して腎臓の組織を採取するという、まあ、そういう、検査があるわけですね。で、私が、そのいた同じ病室には同じ病気で入院している他の子どもたちがいまして、ちょっとだけみんな年長なんですね。で、彼らは先にこの検査を終わらせてたんです。で、彼らはこれから検査しようとする私に、この腎生検というものがいかに痛いかということを力説するわけですね。基本的には人間というのは自分が通った試練は大げさに語るものなので、もう非常にタチが悪い。で、私は怖くて怖くて怖くて、検査当日あまりの緊張で激しい腹痛に襲われまして、もう痛い痛いと叫び、医者や看護師を困らせ、結局その日は検査は延期になってしまったんですね。まあ、多分そこにいた大人たちはどうせ、ね、あの検査を受けたくないための仮病を使ってるんだこの子はと思ったに違いないけど、仮病じゃなかったんです。もしあの時の大人が今このビデオを見ていたら、はっきり言っときますけど、あれは仮病ではなかったんです。本当だったんです。いや、可能性はゼロじゃないからさ、はい、で、はっきり言っときます。で、後日、もうしょうがないからっつんで、この全身麻酔でね、意識のない状態でこの検査を、まあ、無事に終わらせたんですね。まあ、それくらい臆病だったっていう話なんですけど、ところが、この半年間の入院も終わりに近づく頃に、今度は扁桃腺を切るという手術をですね、することになったんですね。で、これはもっと大変だぞみたいに言われててで、手術自体は全身麻酔でするものなので、その間は痛くないんだけど、その前にお尻に刺す筋肉注射はすごく痛くて、で、終わった後は血の痰が出てしばらく飯が食えないぞとか、まあ、あの結構大変だっていうことは分かってたんですね。で、ところがこの半年の入院の間に、私は信仰の巨人に成長していましてリトルジャイアントみたいになってまして、このね、手術直前に、まあ、その時たまたまお見舞いに来てくれていた私の家の近所に住んでる関さんっていうおばちゃんがいるんですけど、そのおばさんがね、かわいそうにね、怖いでしょって言ってきた時に、私はなんて答えたかというと、大丈夫だよ、神様いるからって平然と答えたんで、そのシーンをはっきり覚えてるので、関さんは何この子みたいな感じですごいびっくりしてました。痛い思いをするということは分かっている、大変だということも分かっているけれど、 理屈抜きに神が共にいるからとにかく大丈夫というふうに思えている自分がそこにいたんだよね。目の前の試練から逃げずに真正面から立ち向かっていく、そういう勇気を信仰によって得ているという状態だったんだよね。まあ振り返ってみてもね、なんかあの時の俺すげえなって過去の自分を見習いたいと思うんだけど、幼子の信仰のなせる技だなと思うわけですね。まあ、ところでね、皆さん人生にはですよ、避けて通れない痛みや悲しみや苦しみがいろいろあります。その原因もパターンもいろいろなんですけど、それはどんな苦しみであっても神はそれを使って、まあ、それはですね、ある意味あなたに神様が施す手術のようなものです。その先に新しいステージがあるので、忍耐してそこを通過せよとおっしゃってくださっているわけですね。ところがしばしば私たちはそれを真正面から受け止めることができずに、どうやってそこから逃げるかということばかり考えてしまう。場合によってはすでにもう手術台の上にいて、逃げられないことが分かっているにもかかわらずジタバタと、まあ、執刀医である神様に腹を見せまいとして抵抗するというような態度でいることもある。だけど逃げ腰になるほどね、手術って長引くから。で、覚悟を決めて真正面から向き合うという姿勢が時には必要かもしれませんね。信仰は逃げない強さを与えてくれると思います。神が共にいるからとにかく大丈夫なんだという理屈を超えた安心感を今日皆様にも得ていただきたいという、そういう話なんですよね。で、今日は最終的にこんな結論に向かって、はい、話していきたいと思いますが、どん底でも神の光は届くという話をしたいと思います。これがメインポイントとして、ね、話していきたいと思います。はい、ということで、今日は、旧約聖書第2サムエル記の15章の後半を、話していきたいと思いますが、ここまでの文脈を確認しましょう。さあ、時は約3000年前の出来事でありますね。イスラエルの2代目の王ダビデ王様は姦淫と殺人の罪を犯した後、罪の刈り取りとして家庭内に様々な問題を抱えるようになります。で、その中でアブサロムという一人の息子がクローズアップされていくんですけどね。このアブサロムは妹を恥ずかしめられた復讐で異母兄弟のアムノンという人を殺害します。父親のダビデは怒る。で、アブサロムはしばらく国外逃亡して、その後戻ってくる。そしてこの親子は一応表面的には一旦和解をするんですね。けれども不思議なことに、そのすぐ後でアブサロムは父親への反逆を開始します。イスラエルの人々の心を自分にうまくなびかせて、ついにある日挙兵をして王に反旗を翻すことになります。で、その時ダビデ王様は、他の家族と、そして自分に近い家来を連れて大急ぎで都を去って逃げていく。で、多くのイスラエルの人々が敵であるアブサロム側になびく中でも、もちろんダビデに従う者もたくさんいて、まあ、国が二分されるわけですね。で、そのダビデに従う者の中でも外国人もたくさんいて、で、その中のイタイという名前の外国人が命がけの忠誠をダビデに誓うという、そんな感動的な場面で前回が終わりました。はい、ということで、今日は15章の23節から読んでいきたいと思います。よろしいでしょうか。はい。この民が皆進んでいくとき、国中は大きな声を上げて泣いた。王はキデロンの谷を渡り、この民も皆アラノの方へ渡っていた。はい、国中が泣いたと書いてありますので、まあ、おそらく兵力としてはカウントされない一般市民が、ダビデを慕っている人がまだたくさんいて、だけど何もできないままダビデの一行を泣きながら見送ると。で、ここでね、 キデロンの谷という、地名が出てきますが、これはエルサレム市街の東側にある谷で、そこを抜けるとオリーブ山があるんですが、この谷の名前ちょっと覚えておいてください。最後にもう一回取り上げますので、キデロンの谷ね、覚えておいてくださいね。そこを通って逃げていきました。はい、24節、見よ、サドクもすべてのレビ人と一緒に神の契約の箱を担いでいた。民が皆都から出て行ってしまうまで、彼らは神の箱を下ろし、エブヤタルが捧げ物を捧げた。はい、2人の名前が出てきます。エブヤタルというのは、当時のイスラエルの大祭司だった人です。そしてサドク、この人も、一般の祭司でしたが、おそらくナンバー2だったと思います。エブヤタルとサドク、2人とも祭司で、彼ら率いるこのレビ人が神の箱を運ぶんですけど、はい、神の箱覚えてますでしょうか。だいぶ前にね、何度も出てきたんですけど、契約の箱とも言われますね。こんな、箱ですね、イスラエルが神との契約にあることの証であり、通常は幕屋の奥に安置されています。でこれを担いで一緒に移動を始めたわけですね。で祭司集団がここでダビデの味方についたことはグッドニュースでありまして、まあ、彼らといえば当然神の箱は神に選ばれし者と共にあるべきだと思ったと思うんですね。はい、しかしながら、はい、25節、王はサドクに言った。神の箱を都に戻しなさい。もし私が主の恵みをいただくことができれば、主は私を連れ戻し、神の箱とその住まいを見させてくださるだろう。もし主が、あなたは私の心にかなわないと言われるなら、どうか主が良いと思われることをこの私にしてくださるように。さあ、このですね、神の箱というと、だいぶ前、まだイスラエルに王様が誕生する前、第1サムエル記4章でイスラエルとペリシテ人が戦争していた時に、イスラエル負けそうになって、そうだ、神の箱を戦場に持ってこいっつって、まるでそれが幸運のお守りででもあるかのように扱った。それで余計負けたっていうね、そういう歴史があるんですよね。でここで祭司たちがやろうとしていることは、そこまで低俗な信仰ではなかったと思いますが、だけどダビデとしてはね、神の箱を自分の都合に合わせていいように利用するようなことはしたくなかったんだよね。箱がどこにあろうとも、神の主権はどこにでも及んでいるということを確信している。でもね、これはすごい勇気のいることなんですよ。というのは、人々から見ると神の箱を持っている人に正当性があるように見えるんですよ。だからダビデはこの箱を利用することができたし、逆に相手に利用されるリスクもあるわけだね。だから非常に危険なんですよ。だけどあえてこの利用できる便利な神グッズを手放して自分の運命を完全に神の御手に委ねていると。神の与えている苦難であるならば、何であれそれを正面から受け止めますという、こういう覚悟を、表していますよね。はい、27節、王は祭司サドクに言った。あなたは先見者ではないか。安心して都に帰りなさい。あなた方の二人の息子、あなたの息子アヒマーツとエブヤタルの息子ヨナタンもあなた方と一緒に見なさい。私はあなた方から知らせの言葉が来るまで、アラノの草原でゆっくり待とう。あなたは先見者ではないかって言ってるのは、まあ祭司は普通はそうは呼ばれないんですけど、まあ、ここではおそらく先を見通す洞察力があるでしょうという、そんな意味合いかもしれません。で名前がね、またいっぱい出てくるんで混乱すると思うんですけど、ちょっと整理するとね、はい、 この祭司がチャドクとエブヤタルという名前でした。でその2人の息子がアヒマーツとヨナタンという2人の息子がいる。でここで全部名前覚えなくてもいいので、とにかく、この、4人の祭司チームがいるというふうに、ね、覚えておいてください。でこの4人のチームでエルサレムに残って情報を流してくださいと言ってるんですね。あの祭司っていうのはそもそも戦闘員ではないので、あたかも中立みたいな顔で敵地に残すには、まあ、非常に便利な存在だと。で、ここでダビデは荒野の草原でゆっくり待とうっていうね、なんかこの言葉の中にこんな非常事態なんだけど、彼は全然ジタバタしてなくて落ち着いた姿勢、神の御手を信頼している、なんかそんな印象をね、この言葉で受けますね。はい、はい、続き29節。チャドクとエブヤタルは神の箱をエルサレムに持ち帰り、そこに留まった。はい、言われた通りに、命令通りにしました。はい、そして30節。ダビデはオリーブ山の坂を登った。彼は泣きながら登り、その頭を覆い裸足で登った。彼と一緒にいた民も皆頭を覆い泣きながら登った。神様に委ねていても、だからといって悲しくないわけではないんですよね。ダビデとしてはもちろん今まで築き上げてきた全てを失う瀬戸際で裸足で山を登る、そんな自分の姿はさぞや惨めな気持ちになったと思います。だけどそれよりも何よりも、愛する我が子が自分を追い落とそうとしていて、自分の命すら狙っているということほど胸を刺し貫くものはなかったと思いますね。でここにキリストの型がありますね。型っていうのはキリスやがて来るキリストを指し示しているそういう予表象徴としての姿という意味ですけど、イエス様も愛する我が子である人間たちに追われ、そして素っ裸で十字架を担いで丘を登り、そして人間たちに最後は殺されるんですよね。はい、31節。その時ダビデはアヒトフェルがアブサロムの謀反に加担していると知らされた。ダビデは言った。主よ、どうかアヒトフェルの助言を愚かなものにしてください。はい、アヒトフェル、前回すでに出てきた名前ですけど、ダビデの忠実な助言者であった人ですね。ここでそのアヒトフェルが裏切ったという追い打ちをかけるような情報が入ってきます。まあ、このアヒトフェルは天才的な神がかり的なアドバイザーであると、まあ後でそういう表現が出てくるんですけど、まあダビデもかなり頼りにしていたはずのこの友が裏切ったということですよね。で実はですね、このアヒトフェルのことをきっと言っているのであろうと言われている詩編があるんです。詩編41編の9節にちょっとだけ飛びますけど、はい、これダビデが書いた詩編で、私が信頼した親しい友が、私のパンを食べているものまでが私に向かってかかとを上げますというこの言葉は、おそらくアヒトフェルのことであろうと、まあ、専門家は割と言ってますね。でこの言葉、なんか聞き覚えのある言葉だと思いません？これはヨハネの13章18節でイエス様が引用してるんですね。ユダに裏切られることはこの言葉の成就だっていうことを言ってるんです。だからここにもやっぱりこの出来事が一つのイエス様の型になっているということがわかるんですね。まあダビデも相当にショックだったと思いますが、これをすぐに祈りに変換しましたね。あのこの天才的なアドバイザーが愚かなアドバイスをしますようにというふうに祈ったわけですよね。はい、はい、32節。ダビデが 神を礼拝する場所になっていた山の頂に来たとき、見よ、アルキ人フシャイが上着を引き裂き、頭に土をかぶってダビデに会いに来た。はい、また新しい名前が出てくると、まあね、だいぶ混乱すると思いますけど、フシャイという人物が出てきました。この人も王の助言者の一人だったと思われます。着物を引き裂き土をかぶるというのは、王と共に悲しんでいることを表現しているわけですね。で、さっきダビデはアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈って、すぐその後でフシャイが目の前に現れたんですよ。きっとこの時にダビデの霊的なセンサーがピピッと反応して、これは祈りの答えだだとピンときたと思います。はい、そしてあるアイデアが浮かんできます。はい、33節、ダビデは彼に言った。もしあなたが私と一緒に行くなら、あなたは私の重荷になる。まあ、多分彼は高齢だったのでしょう。34節、しかしもしあなたが都に戻ってアブサロムに、王よ、私はあなたのしもべになります、これまであなたの父上のしもべであったように、今私はあなたのしもべになりますというなら、あなたは私のためにアヒトフェルの助言を打ち破ることになる。あそこには祭司のサドクとエブヤタルもあなたと一緒にいるではないか。あなたは王の家から聞くことは何でも祭司のサドクとエブヤタルに告げるのだ。見よ、あそこには彼らの二人の息子、サドクの子アヒマーツとエブヤタルの子ヨナタンが彼らと共にいる。二人をよこして、あなた方が聞いたことを残らず私に伝えてくれ。はい、アヒトフェルの助言を無効にするために、スパイとして敵方に潜入してくれと、そしてすでに送り返した4人の祭司と連携して、情報を流してくれというふうにお願いしたわけですね。で、さっきダビデは自分の運命を委ねていると言いましたが、それと事態を好転させるために自分は何もしないということとは違うわけですよね。できることをするんですよ。で、私が思うに、多分彼は自分自身の地位の回復とかそういったことよりも、ついてきた人たちを守る責任を感じていたと思いますね。特に家族は危険です。というのは、古代の習慣では王様が変わると前の王の一族老頭を全部皆殺しにするというのが当時の常識なんですよね。で、アブサロムはダビデの息子なんだけど、彼は異母兄弟のアムノンを殺害するくらいの冷酷な男なので、これから自分の脅威になるであろうたくさんの異母兄弟たちとその家族を皆殺しにしかねないと思いますね。だからただアブサロムの好きにさせておくというわけにもいかないわけですね。はい、そして37節、ダビデの友フシャイは都に帰った。その頃アブサロムもエルサレムに着いた。はい、友っていうのはね、実は王の友という役職が宮廷にあったそうです。うん、なのでフシャイはその役職だったのでしょう。だけどここではダビデの友っていう言い方がされているのは、おそらく単なる役職ではなく、ダビデのために命がけで使命を果たす人と、そういう人こそが友だということだと思うんですね。で、対比されているのは、本当はアヒトフェルも友だったんだ。でも裏切った。それとは違い、このフシャイのような人こそ友だということが強調されているんだと思いますね。はい、さあ、てなわけでですよ、テキストは今日はここまでなんですけれども、今回、まあ、ダビデはおそらく人生でも最大の受難を通っていると思いますね。で、すでに申し上げたように、まあ、キリストの型になってるんですよね、これね。で、ちょっと不思議だと思うのは、イエス様のように自分は何も悪くないのに苦しみを通るっていう話なら、まあ、キリストの型として描かれるのは分かるよ、その場合はね。 でそういう話はもちろん聖書にいっぱいあって、そのパターンのキリストの方もあるんですよ。だけどここのダビデは、まあ、自分の罪の刈り取りとしての側面があるので、まあ、身から出たサビであるというね、いう側面がある。なのにキリストの方っていうのがちょっと違和感があるかもしれないですね。だけど私はですね、なんかこうそういう種類の苦しみであっても、キリストを指し示すために用いられうるという点に逆の驚きがあって、ある種の励ましを覚えるんですね。というのは、その方が我々の現実をより強く反映していると思うからですね。私たちしばしば苦しんでるけど、それってしばしば自分のせいじゃんっていうことの方が多いんじゃないですか。でもそういう苦しみにも神が崇高な意味を持たせてくれるのだという、そんな希望を感じるのは私だけでしょうかね。でね、ここからまあ後半に入っていきたいんですが、今日の話のメインポイントは何だったでしょうか。はい、ブツブツしか聞こえません、はい、どん底でも神の光は届くという話をしてるんですけどね。まあ、皆さんね、どん底の人もどん底ではない人もいろいろいると思いますね。まあ、どん底とは言わないまでも結構悩んでるというね、プチどん底、まあ、それをどん底と呼ぶのかどうかはともかくとして、まあ人によってそのどん底のレベルはいろいろですよ、うんね、なので、まあどんな悩みでもね、その中で光をつかんでくださいという話なんですよ。で、ここから3つのポイントで、どん底で光をつかむためにということを3つ考えたいと思います。はい、よろしいでしょうか。1つ目、覚悟を決めるということですよ。覚悟を決めてくださいということですね。まあ、冒頭のね、私の入院の話でも言いましたけど、逃げずに正面から向き合わなければならないという、そういう痛みや試練というものが人生にはあります。で、ダビデは今日の箇所でもちろん物理的にはアブサロムから逃げてはいましたけど、神の与える罪の刈り取りからは逃げられないということを知っていて、どうぞ神のお好きなようになさってくださいという潔さがありました。神の箱すらあえて持っていかないというところにそれが現れていた。で、苦しいことが襲ってきたときに、苦しいということは変わりがないんだけど、それをどう受け止めるかというその姿勢が問われるんですよね。で、私たちが通常ね、逃げ腰になっているときって、こういろんなループに陥ってるんですよ。で、どんなループがあるかっていうと、やだやだループ。もうなんかこう、とにかく神様に不平ばっかり言って、もう嫌だ嫌だばっかり言ってるループ。そして、なんでだよループ。なんで私がこんな目に遭わなきゃいけないんだろう。なんでだよ、なんでだよ、ひたすら繰り返すループ。そして、あの人のせいループ、ね。もうあの人のせいでこんな、私のせいじゃないよと。あの人が悪いんだよっていうことばかり考えているというループ。そして、自分がなんて惨めなんだろうという自己憐憫ループなどな、いやいやいや、自分がどれに当てはまるか手を挙げないでくださいね、はい。まあ、そういうことあるんじゃないですか、ね、そういうループに陥っていて、いつまでもこう逃げ腰、後ろ向きになり続けているということがあると思いますね。でね、自分が直接の原因じゃなくても、実は私たちは皆アダムの罪の刈り取りを人類全体でやってる最中なんですよ。なので別に自分のせいじゃなくても苦しいことがあるのは当たり前なんです。肉体は嫌おうなくやがて老いて朽ちていくし、愛する人との死別は必ず訪れるし、気をつけてても病気になることも事故に遭うこともあるし、人間関係はいろんな原因で壊れるし、仕事では失敗するし、夢破れて挫折するんですよ。で、その何パーセントが自分の責任で何パーセントが人のせいかっていう、そういう分析をね、まあ、することも、まあ、必要だとは思います。改善していくために。だけど、ただそれだけをやってるのではなくね、 どちらにせよやってくる苦しみはすべてあなたの成長のために神が役立てようとしている、まあ、冒頭の言い方をするとそれは神があなたに施す手術のようなものだというふうに受け止めて、それを真正面から受け止めるということが必要かもしれません。まあ、手術っていう言い方もできるし、もう一つの私が時々使う表現はこれです。はい、神の前でまな板の上の魚になるっていうね。はい、こういう表現は手術っていう表現よりさらに痛そうな表現で大変申し訳ないと思うんですけど、ね、こういう痛そうな表現するから逃げたくなるんでしょうってね、思ってるかもしれませんが、言いたいことは、神様どうぞ煮るなり焼くなりかっさばくなり痛そう自分で言ってて痛そうだなと思うけど、もう何なりとしてくださいよという覚悟ですよ、ね、そうするともっと早く楽になります。その方が楽になります。だけどあなたの場合はもう生きが良すぎてまな板の上でビチビチビチビチし続けると余計長引くから、それでこれがどういうケースで自分に当てはまるかはぜひご自身で考えていただきたい。いろんなケースに当てはまると思いますね。さあ、ところでね、魚といえば聖書の中で思い出す人物がいますね。ヨナ、よくわかったねよくわかったね。ヨナですよね。ヨナ、ヨナは神様から宣教に使わされたのに、いやだーっつって反対方向の船に乗りました。そしたら大嵐が起こって、みんな船乗りたちがね、死にそうになって大変な状況になった。その時にヨナは他の船乗りたちに言うわけですよ。この嵐は私のせいです、どうぞ私を海に投げ込んでくださいって言うんですよね。彼は分かりました、神様、もう観念します、もうあなたのお好きになさってくださいと、その時まな板の上の魚のような潔さで自分を捧げたんですね。そしたらもっとでっかい魚が来て彼をパクッと飲み込んだわけですねもうちょっと笑ってくれてもよかったんですけどね、はい、ちょっと反応が薄かったな、はい、魚の腹の中で彼は祈るんですけどね。皆さん、魚の腹の中ほどのどん底が他にあります？はい、それほどのどん底はなかなかないと思いますね。彼は逃げるのをやめてこの現実を受け入れたとき、そして自分を捧げたとき、その腹の中で作り変えられていったんですね。ヨナは、その中で祈るんですけど、ちょっと長いので部分的に抜粋してますけど、これヨナの、ね、祈りですよ。水は私を取り巻き喉にまで至り、大いなる水が私を囲み、海藻は頭に絡みつきました。私は山々の根元まで下り、地の貫抜きは私の後ろで永遠に下ろされました。しかし私の神主よ、あなたは私の命を滅びの穴から引き上げてくださいました。そしてヨナは生きて吐き出されますよね。でこのヨナの魚体験は、これをイエス様ご自身の死と復活の型であるとマタイの12章で言ってるんですね。嵐はさ、ヨナが不従順だったからですよね。でこれは人間の不従順に対する神の怒りの象徴になってると思います。そのど真ん中にヨナが放り込まれて嵐が静まるんですよね。でこれはつまり神の怒りのど真ん中に、本当は怒りの対象である私たちが放り込まれるべきところを、その代わりに神の御子がその真ん中に放り込まれて嵐が静まるということの象徴になっていると思いますね。でこの魚事件は、これは ヨナ自身のせいで起こった災難なのに、イエスの死と復活の方として用いられてるんだね。同様に今日の箇所でダビデも自分のせいで受難を通ってるんですけど、砕かれたダビデが真正面からそれを受け止めた時に、やがて来るメシアを指し示す予表として用いられてるんですよね。あなたの災難もそれは自分のせいかもしれないし、他人のせいかもしれないし、そのミックスかもしれません。いずれの場合でも、そのど真ん中であなたがもう一度自分自身を捧げ直すチャンスだと捉えたらいかがでしょうか。そうした時、あなたはその死を通ってやがて復活に至るそのスタート地点にもうすでに立っていることになります。それが一つ目のポイント。二つ目、どん底で光をつかむために力を抜くということなんですけどね。力を抜く、一つ目のポイントの覚悟を決めるという表現をすると、もしかしたら歯を必死で食いしばっているようなイメージがあるかもしれませんが、ね、あの手術台の上で抵抗するのをやめたけど、でも体はすっごい こわばってるみたいなでも結局それも医者を信用してない証なんですよね。実はですね、なんかちょっとボソボソよね。実は、今日のダビデのアブサロムに追われている時のことをダビデが歌った詩編っていうのがあるんですよ。詩編3編。そこで彼は、3編の5節から6節でこう言ってます。私は身を横たえて眠り、また目を覚ます。主が私を支えてくださるから、私は幾万の民をも恐れない。彼らが私を取り囲もうとも、まあ、驚くべきことを言っていると思います。彼は今シルクのパジャマを着て王宮のふかふかのベッドで寝てるんじゃないんですよ。着の幹のまま荒野で腕枕で寝てるんですよ。その状況で神の臨在と守りを信じて完全に脱力してるんだよね。まあ、話飛びますけど、2年ぐらい前のことなんですけどね、私ここで庭仕事してる時に突然ぎっくり腰に襲われまして、もう完全に動けなくなっちゃってね、あの仕事とかもいろいろキャンセルして、もうずっとベッドで寝て、でしばらく何日か寝て、もうやっと良くなったと思った矢先に、なんかまたまたこうなんかの拍子にまたグキってなって、1ヶ月半ぐらいの間にこれを5回繰り返したんだね。治ったと思ったらまたなるっていうね、もうね死ぬほど辛かったよその時期ね。でぎっくり腰って原因不明なんで、別に重いものとか持たなくて気をつけてても突然なるのね。だからもう避けようがなくて、普通に無理せず生活しててもいつ何時それに襲われるかわからないという恐怖に怯えながら、本当にもう次の瞬間をもう神に委ねるしかないっていうようなねところに行き着くんですけど、最終的にはね。でもね、こうグキッときたらやってること全部止めなきゃいけない。もちろん寝ながらできる仕事は何とかやってましたけど、相当に生産性は下がっちゃいますからね。そしたら焦るし、まあ、仕事の責任も果たせないし、結婚式の式式とかももうなんかキャンセルしなきゃいけなくて、そしたら収入が減って、でこのままこんなんで将来大丈夫かなとかっていう心配も襲ってくるし、まあ、そんな時に神様が私に語られたのは、心配せずに寝てろっていう自分の頑張りでそもそも生きてるんじゃないんだよ。神の守りで今日も生かされてるんだよ。だからできない時はできなくていい、休んでろと言われた感じがしますね。まあ、あなたもですね、状況は大変でもそのただ中で神の臨在を信じて、まあ、とりあえず寝たらどうですか、はい、とりあえず心ゆくまで寝たらいかがでしょうか。すごい重要ですね、寝ること。でもう一つお勧めしたいのは、心ゆくまで泣いたらどうですかってことですね。 ダビデもワンワン泣いたと思いますね。泣いたんですね。泣きながらオリーブ山を登っていったんです。悲しみを思い切り表現できることっていうのはすごく大切なことですよ。それは神の与えた一つの癒しの方法です。で、皆さんはどうですか？泣くの得意ですか、ね、泣くの苦手な人もいるんですね。得意な人もいるんだけど苦手な人もいるよね。泣きたくても泣けないみたいな。で、私は泣く方だと思いますが、それでも泣きたい時にいつでも泣けるというわけではない。なんかこうすっごいつっかえちゃってこう出ないで苦しむっていうねこと時々ありますね。で、そういう時私のケースどうするかっていうと、車で人気のないところまで運転していって、車の中でとりあえず大声で叫ぶ、怒ってる時もそれをする。まあ怒りと悲しみって大体セットで襲ってくるんで、大体もう車の中で一人でうわーってもう声喉潰れても気にしないぐらいもうわーって何回も何回もやってるうちにうわーうわーうわーうわーうわーうわーってこうドワーって出てくるっていうね、はい、まあ、これは私の場合の泣くコツですよで、皆さんは皆さんの自分に機能する泣くコツを研究されたらいいと思いますね。人に話を聞いてもらったら泣けることが多いとかね、まあ、どうすれば自分はこれを感情を、ね、こう表現できるだろうかっていうのをこう研究開発されることをお勧めしますね、はい、で、泣いた後は、ね、心も穏やかになって体も力が抜けて、主よ御心がなりますようにと、そんな言葉が出てきますからね。どん底の時はいっぱい泣いていっぱい眠れ、はい、ということですね。はい、3つ目、どん底で光をつかむためにできることをするということです。できることをする、まあ覚悟を決めて神様の御心に委ね力を抜くということは、必ずしも何もしないということではない。神を御心のままに何でもしてくださいという告白は、御心なら私は何でもいたしますという姿勢につながっていかなければいけないですね。何でもしてくださいと何でもしますはセットですね。で、ダビデはですね、自分の運命を委ねながらもアヒトフェルの助言を愚かなものにしてくださいと祈った。そしたらすぐフシャイという助け手が来た。その時彼はそうか、自分にもやることがあるんだなって分かったと思うんですね。で、私たちもね、八方塞がりだ絶望だと思う時にふっと神様が思わぬ打開策を与えてくれることあるんですけど、その時にすぐにその波に乗っかるためには自分もいつでも動けるという、そういう勇気を持って一歩踏み出せる、そういう体制でいなきゃいけないんですね。そうじゃないと波を逃したりするんですよ。2年ぐらい前に南カリフォルニアに行った時に、ビーチにでっかい桟橋があってさ、で、桟橋から下見るとサーファーたちがプカプカ浮かびながら波を待ってるんですよね。皆さんも波を待つんですよ。で、その時に神様波を送ってくださいって言いながら、いざ波が来た時に、あ、サーフボードどこだっけみたいな、あ、ビーチに置きっぱなしにしてたみたいな、急いで取りに行かなきゃってやってるうちにもう波が来ちゃって、波の方が先にビーチに到達しちゃうんだよね。なので準備しておかなきゃいけない、そして動ける時に動かなきゃいけないですね。だけど、その動くっていうのはね、非常に重要なことは、さっきの丸1と丸2があって、で、その上でなんだよね。この委ねていて力を抜いている状態を保っているときに、無駄なく省エネでやるべきことが見えてくるんですよ。で、これ、ね、順番逆になるとダメなんです。やるべきことをやる、できることをするっていうのが優先されると、すっごい無駄の多い動きになりますから時々私言及することなんですけどね、いつも思い出すんですけど、皆さんが今ここにね、この今いる建物、この建物を 建てる前に、その数年前に一度街道建築を志して、むちゃくちゃがむしゃらに頑張ったけど結局ポシャっちゃったっていうね、そういう経験がありましたね。で、あの時はあの時で、その時点で持てる信仰をフルに発揮して働かせて、できることを精一杯やろうって思ってやったので、別に間違ったことをやったとは今でも思ってないんですが、でもその数年後にこの建物を建てた時と比べると、やっぱり1回目はねすごい疲弊したし、あの思い返せば肉の力に頼っていたなということは否めないかなと思うんですね、ある程度は。まあ、例えば今日の箇所でダビデがね、もし神の箱を持ってこいと、使えるものは何でも持ってこいっていう感じだったら、それは多分肉の力に頼っていることになったんだと思います。皆さん、苦しい状況だからただがむしゃらに頑張るというのでもなく、逆に神様に委ねたからもう自分は何もしないというのでもなく、ちょうど良い霊的なしなやかさ、まあ、そういうものが今日のダビデにはあると思う。スポーツとかね、楽器とかやる方、あのお分かりになるかと思うんですけど、素人ほど力が入ってるからね、無駄な力がね。で、上手くなっていくと力を抜いて、それでいて力強いインパクトが出るでしょう。そういう極意をね、やっぱりスポーツ選手や音楽家は心得てると思うんですよね。あの昔私スキー大好きでね、だいぶ上手くなってきたんだけど、コブだけできなくて、モーグル、コブ斜面だけできなくて、で上手なお友達、中川さんっていうお友達と一緒に行ってね、教えてもらったんだけど、もうなんか中川さんは坂本さん力抜いてしか言わないの。力入ってるのは自分で分かってるんだ。だってあのコブ斜面だからさ、こけると余計痛いでしょ。特に私は特に、ね、あのその頃もうすでに慢性腰痛抱えながらだましスポーツやってたから、余計悪化するんじゃないかって怖くて、こけるのが怖くて、どうしても体に力が入っちゃうのね。力が入ると余計こける、そして痛い、だからまた力が入る、だからまたこけるの、この悪循環なんだ。まあ信仰もですね、同じですよ。あの今日のダビデはこけることすら恐れてないんだよね。こけたらこけたでいいですよ神様って思ってる。だからすごくしなやかな動きができるんですよ。まあここに霊的な極意がありますね。私も修行中ですけどね、あのシンプルに表現するとこうなると思います。委ねつつ動く、委ねつつ動くんですね。まあ、これをこの体得していきたいですよね。さあ、それが3つ目だったんですが、最後にあの今日の箇所はね、まあ霊的戦いという側面からちょっと考えて終わりたいと思うんですね。あのすでに述べたようにダビデはキリストの方です。で前回説明しましたが、アブサロムはまるでサタンみたいですねっていう、そういう説明をしました。なので今回のこの戦争はイエスとサタンの戦いの縮図のような側面があるんですね。で今日ね、ダビデが何とかの谷を通ってオリーブ山に行ったんですけど、名前覚えてますでしょうかね。キデロン、おお覚えてるね、すごい。キデロンの谷ですね。実はイエス様も十字架の前にキデロンの谷を通っているという記述があるんですね。ヨハネの18章1節、これらのことを話してからイエスは弟子たちと共にキデロンの谷の向こうに出て行かれた。そこには園があり、イエスと弟子たちは中に入られた。地図で確認するとね、あのエルサレムの市街があって、その向こうにオリーブ山があって、中間にキデロンの谷があるんですけど、まあ、その中というかオリーブ山のふもとのあたりにゲッセマネの園があるんですよ。で、あのダビデが通ったルートと完璧に一緒かは分かりませんけど、まあ、地理的にもこの十字架にかかる前のイエス様、なんとなく今日のダビデとあの符合する部分が、ね、あるんですね。 でこのゲッセマネの園でイエス様は血の汗を流しながら、できることならこの杯を、父を取り去ってくださいと祈りながら、それでもこのように告白されました。我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますように。まあ、このね、神が与える痛み苦しみなのであれば真正面から受け止めますという、どうぞお好きになさってくださいというところが今日のダビデと被りませんか。この激しい苦悶の中でイエスは自分の思いよりも父なる神の御心を優先することを選んだんですね。で、ここでもしイエス様が嫌だーっつって逃げ出していたら、これはサタンの勝利だったんですよ。サタンはそうなるようにと誘惑し続けていたと思います。ここに霊的な攻防がある。イエスが何を選択するかということにおいて神とサタンの戦いがあるんですよね。まあ、先ほどまな板の上の魚という、ね、表現をしましたけど、イエス様はまさに全勝の生贄として自分を捧げる選択をここで最終的に固めたんですよね。これがイエスのサタンに対する勝利です。自我が砕かれ自分を捧げるというのが霊的戦いにおける勝利なんですよね。不思議ですよね。逆説的ですよ。砕かれることが勝利なんですね。ここに私たちのモデルがあるんです。私たちは皆見えない霊的戦いの戦士としてそのただ中で実は生きてるんですね。たとえ険しい道だったとしても、それが御心ならば神に信頼して身を委ねます、そして導きに忠実に従いますと私たちが告白するときに、サタンの力は砕かれます。そしてその苦しみが神の栄光のために用いられることができる。あなたはその時、死のトンネルのど真ん中にまだいるんだけど、先に見える光をいち早く掴むことができる。と同時に、すでにそこを通ってくださったイエス様がこの暗いトンネルを共に歩んでくれているということを知ることができます。かつて私の入院時代の病室の友達は、あの検査は痛かったぞと言って私を脅すことしかしませんでした。イエス様は、わかるよ、私もそこを通ったからね、だから一緒にこのトンネルをくぐろうと言って、あなたの手を今握ってくれています。どうぞその手をね、握りしめてください。はい、お祈りします。愛する天のお父様、まあ苦しいこといっぱいあります。逃げたいし、いろんな言い訳もしたいし、不平不満もいっぱい出ます。人のせいにもしたくなります、神様。けれども、それを真正面から受け止め、この苦しみがあなたの栄光に変わっていきますようにと、私たちがこの中で潔く、それでいてやるべきことをしっかりしていく、そういう勇気と知恵と力を今日もお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。